ゆさと
まとりの
今
何してる。
こんばんは。
こんばんは。
ゆさです。
まとりです。
今日は先週私もついにコロナのワクチンを打ってきました。
パチパチパチパチ。
あれ先違う今週か先週じゃなくて今週かってことで、なんかワクチンに関する話をしようかなと思います。
イエーイ、うん、ちなみに私は2回目接種をすでに終え、2回目の接種から2週間が経ったので抗体がついてるといいなっていう感じです。
やっぱさ、1回目より2回目の方がきつかった？副反応。
うん、超きつかった。超っていうか、その比べると1回目は本当腕が痛いなっていうぐらいだったんだけど、腕の痛みあった。結構あった。
結構あった。私午後に打って、
うん、
その日の夜ぐらいからなんか打った方の腕がもう全体熱いみたいになって、
うん、
でも超なんだろうな、あれなんて表現したらいいんだろう、あの痛み、筋肉痛のやばいやつみたいな、
うん、
もう腕全部筋肉痛みたいになって、で次の日はね、お昼くらいまでもう全身のだるさがやばかった。
あ、いや結構1回目もきつかったんだね。だるさは私そんななかったの。
本当熱は出なかったんだけど、うん、なんかね、今まで経験したことない変なだるさっていうか、なんだろう、うん、全身やばい肩こりみたいな。そんな感じだった1回目は。
なんか夜中に痛みくるとさ、寝返りとかも結構大変じゃなかった？
そうなの、そうなの。なんかこう打った方の腕を下にした時に痛っつって
そう、なんかめっちゃなんか眠りも浅くてさ、
そう、
なんか腕片方かばってると変な体勢になって、すごいそのせいで全身バキバキみたいな感じで目覚めた。
わかる。もうなんかもうまっすぐになって寝てた。
そうで、2日目じゃない、2回目は、
うん、
なんか最初打った時なんともなくて、一応風邪のなんか時に必要なものみたいな、ポカリ、大きいペットボトルで用意して、うん、冷えピタとかなんか食べやすいアイスとかスープ類とか、うん、あんまりこう料理しなくていいものを用意しといたんだけど、その日の深夜にものすごいおかんが来て、
うん、
なんかもう寒すぎて眠れんみたいになっちゃって、
うん、
で毛布引っ張り出して長袖パジャマ着て寝たんだけど、
うん、
その後ガーって熱が上がって38度ぐらいまで行ったかな、
うん、
で次の日はずっと寝てて、上がったり下がったりって感じ。でも2日目はもうほぼ微熱っていう感じだったかな、うん、うん。でも症状としては本当風邪みたいな感じ。
うんうんうん、
うん、
まあじゃあなんかあれだね、やっぱ聞いてたくらいの副反応って感じだね。
うん、今日モデルナだったからね、なんか熱も出やすいとは聞いてたんだけど、
うんうん、
準備しといてよかったと思ってね。
モデルナといえばマトリは、あの異物ガチャは当たらなかった？大丈夫だった？
大丈夫でした。帰ってね、あのなんかさ、番号とか覚えてないじゃん、
うんうん、
でさっきであのニュース見てえっと思って、
うん、
で帰ってあの接種済みの控えみたいなやつで番号を調べたけど大丈夫だったみたい。
よかった。
うん、でもなんか私ツイッターでフォローしてる方がちょっと前にワクチン打ちましたみたいな見てたんだけど、うんうん、その異物混入ロットだったみたいで、
うん、
すごいやっぱ不安になったし、 なんかその調べないと分かんない、その特に連絡が来るわけでもなくて、
うん、
なんかちょっとその対応が不誠実じゃないかって怒ってらっしゃる方をツイッターで見た。不安だよね。
不安だよね。
うん、
普通に知り合いで何人かいたな。
あ、何人かいたな。
人。マトリも共通の友達一人いたよ。
え、そうなんだ。
見てなかったか。なんかインスタで。
あ、見てないや。
当たったってなって言ってた。でもこれさ、結構っていうか、マジでちょっと笑えないニュースだよね。なんかさ、
うん、
なんかそのワクチンとの関連性は不明だけど、その異物が混入してたのと同じロットのやつを打った後に亡くなった人いたよね、
うん、
確か。ニュースで亡くなった
んだよな。2人いらっしゃるみたいなのは見たね。
ね
ね、多分これでまたワクチンちょっと打つのためらう人増えるだろうなっていうのはニュース見て思った。
ね、そうだよね。
うん、
これだね。なるよね。
30代男性お二人か。ね、30代とか若いじゃんまだっていう怖さもあるし。
本当だね。
うん。
うわ。いやでも今のところさ、なんかこう、何、現実的なっていうか、こう、有効性のある対策って、まあ、ワクチン打つのが、ね、ワクチン打つぐらいしかないじゃん。
そうなんだよね。あとはもう本当、うがい、手洗い、ソーシャルディスタンスしかないからさ。ワクチンね、でも打っても別にその、感染リスクも発症リスクもゼロではない、
うん、
で、うん、減るけど亡くなるわけじゃないから、でも重症化はだいぶ防げるっていうことで、まあね、その副反応とかその因果関係ははっきり証明されてないけど亡くなった方がいるっていうニュースで不安になる方もいると思うんだけど、なんか私は重症化、コロナで重症化する方が怖いなって思って打ったって感じだな。
そうだね。私もそうだね。なんかさ、まあ正直その新しい薬だしさ、新しい病気ってさ、うん、これを打って例えば10年後になんかこの、うん、これを打ったせいでなんか変な体の不調が起きたっていうことがさ、急に起き始める可能性もなくもないじゃん。
うんうん。
とかって考えるとさ、やっぱ怖くなるけど、でもそれよりもはるかに今現在このなんか電車に乗って仕事通って東京に住んでるっていう状況の中で、うん、コロナにかかって重症化しちゃうかもしれないっていうリスクを考えた方がさ、そっちの方が怖かったから、
うん、そうだね。今目の前のなんか危機というか、
うん、
あとはやっぱその医療現場がかなり逼迫してるっていうのも私は打とうって思ったか、きっかけっていうか理由の一つかな、
うん、
その重症化しても入院できるかもわからないし、ね、気をつけてて自分が感染して病院のお世話になったらさ、なんかなんだろうな、例えばもともと基礎疾患があったりとか、なんかワクチン打てなかった人とかが、その私が病院をなんていうのかな、病院のリソースを奪ってしまうからその人が助からないみたいなことになるのは嫌だなみたいな思ったし、
うんうん、
うん、ね、結構お医者さんとかその医療従事者の方を何人か SNS でもフォローしてて、まあ、ゆさんもね、お母さんが医療関係の仕事で、ね、
うん、
なんかそういう方の本当になんか日々の状況を見てると、
うん、
コロナ以降本当にもうなんか辛いだろうなっていうのを結構なんかこう感じて、 なんか高校の人たちに迷惑かけたくないじゃないけど、うん、まあって言ったって感じ。
そうなんだよな。やっぱさ、打ちたくても打てない人がいるっていうのを考えちゃうとね、私は打てるから打っとこっかなって思うんだよな、やっぱ。
そうそう。打っても感染させちゃうってことはもちろんあるんだけど、
うん、
それでもね、なんか、そう
だね、なんかこう重症化する可能性のある人間を一人でも潰すみたいな。
そうそうそう。でやっぱりさ、
ど
う
可能性を、
あとやっぱその一人暮らしじゃないっていうか、同居家族が同居してる人がいるとさ、うん、自分が発症してその人も濃厚接触者になっちゃうし、うん、ね、
そうね、それもあるわ。
ね、当然会社も行けないし、全て止めなきゃいけない、うん、っていう大変さも想像するとかかりたくねえって思って。
そうだよね、かかりたくないんだよ。なんかさ、そのアレルギー体質の人とかさ、
うん、
あの前にインフルエンザワクチンでアナフィラキシーショックを起こしたことがあるとかっていう人はさ、やっぱ打ちづらいと思うんだよね。怖いじゃん。
うん、
なんかそのお医者さんに相談してから、なんかこう打つか打たないか決めてくださいみたいな案内がよくこう書いてあるけど、うん、ワクチンの説明のやつで、あれってでも結局お医者さんに相談しても最終的にはお医者さんも分かんないからさ、新しいことすぎて、最終的には本人のなんかこう意思に任せるみたいな感じになっちゃうから、結局
そうだよね。
ね、結構だってもう他の海外とかだとさ、ワクチンパスポートっていうのは結構スタンダードになってきてさ、特にヨーロッパとかだと、うん、お店に入るところでも常にこう掲示を求められたりとかするわけじゃん、
うん、
っていうのを見てるとさ、日本もそのうちそうなるんだろうなって思って、
うん、
そうなってきた時のために自分は打っておいた方がやっぱいいかなって思ったのもあるし、
うんうん、
そうなった時にじゃあ打ちたくても打てない人ってどうすんだろうっていうのも思った。
そうだね、まあ、その結局医療現場がね今本当に逼迫しちゃってるけど、多分その全体の感染者数が落ち着いて、ある程度ワクチン接種もみんなに移動終わって、まあ、コロナにかっコロナはもう撲滅はできないかもしれないけど、かかったとしてもそんなに医療が逼迫しないよっていう状態になったら、多分そういうワクチンパスポートも不要ってなるのかもしれないけど、
うん、
結局ね、その感染爆発を防がなきゃいけないっていうので、そういう話が案が出てきてるんだと思うけど、
うん、
ね、難しいよね。ワクチン打つ打たないはね、強制はできることじゃないし、
うん、
なんかフランスだとなんだっけ、その打ってない人も PCR 検査かなんかの証明書を提示すれば入れるみたいなのも見たけど、
うん、
ね、でもそれなんかどっか行くために検査を受けるのかなとか、
うん、
いやでも気軽に受けれるのかな、日本と違って
それはそうなのかもしれない。それにしたって面倒は面倒だよね。
まあね、ワクチンパスポートを打った人も面倒って言ってるしね。
でもうさ、すでにさ、日本でワクチンパスポートではないけど、なんか接客業の人たちとかがさ、名札のところにワクチン打ちましたマークみたいなのつけてるお店とかが、あるんだって。この間ニュースで
見た、初めて聞いた。
ね、それってなんかさ、うん、と思って、確かにつけてたら安心なのかもって思ったけど、でもそれじゃ逆につけてない人に対してさ、なんで打ってないのってならないかなっていう、ちょっと怖って思った。
そうだね、まあ、なんか打ったからってでさ、その人が多分遊び歩いてすごい会食とかしてたら、多分リスクとしてはそんなにないんじゃないのって気もするし、なんか そこもちょっと怖いんだよね。その打って安心ってすごい旅行とか、ね、複数人での食事とかしてたら、それって感染減らないのではって思うし、 そこもなんかちゃんとアナウンスしてほしいなって思うし、結構多分打ったら安心って思ってる人結構いると思うんだよね。
なんかね、多分もうすでにそういうことあるんだろうなって思うけど、なんかその強制じゃないよって言いつつ、なんか打つの強制されるみたいな、会社から。
うん、そうね。でも難しいのはさ、やっぱ会社としてはさ、そのスタッフの健康管理っていう責任もあるわけじゃん。
うん、
うん、でその例えば何かチームで仕事をするってなった時に、なんかじゃあそのチーム内にワクチンを打ってない人を入れた時のリスクみたいなことをやっぱ考えざるを得ないのかな、企業としては、みたいなことは思うかな。
うんうん
うん、
難しいな。
とは別にワクチンをその不安に思う気持ちもわかるし、打つのをためらう、今は怖いしまだ考えたいっていう人がいるの心情としてはわかるんだけど、
うん、
でも その人が例えばその集団生活の中でさ、そのね、何か人と関わってたりっていうのが生じた場合のそのリスクっていうか、その責任ってどうなんだろうっていうのは思うね。
うん、
うん、難しいよね。
難しいな。
ワクチン怖いから山で一人暮らしますとかだったら全く問題ないと思うんだけど、なかなかそうはいかないじゃない。
そうだね。難しいよな。なんか一人で完結する病気じゃないからね。
そうなんですね。結局なるべくその感染爆発のをしないように食い止めて、集団内で起こらないようにっていうのが多分最善策だから、でも打ったからってな、難しいよね。
ね、
打って遊び歩いてる人と打ってなくてほぼ家にいますっていう人だったらどっちがリスクあるんだとかさ。
そうだな、
うん。私も身近にやっぱり打ちたくないっていう人と様子を見たい、まだうつの不安があるから今は様子を見たいっていう人がいて、
うん、
なんかそれを、まあ、強制はもちろんできないけど、ただその打ちたくないっていう人と、例えばそのマスクなしで一緒にご飯食べようっていうふうにはやっぱり私は今思えないし、
うん、
っていうのは伝えたんだけど、
うん
うん、なんかその辺もちょっとやっぱりなんかこれで分断的なことは、ね、避けたいんだけど、うん、気持ちはとてもわかるし、
うん、
でもやっぱそこの感覚の違いがあると、なんか一緒に行動するっていうことがちょっと難しくなるっていうのはあるなって思った。
そうだな、
なんか自分がかかるっていうより、私今結構会社に出勤してるから、
うん、
なんかその打ってない人に会うのがあって、こう感染させるのが怖いっていうのが、うん、結構恐怖として大きくて、
うん、
もっとね、感染者数がめちゃめちゃ減ってからだったら気をつけながら会うっていうのもありなのかなとは思うけど、
うん、そうだね、
うん、
今結構なんか子供、小さい子の感染も増えてるじゃん。
うん、うん、そうだよね。デルタ株結構子供もかかるって聞くね。
ね。なんかニュースでやってたけど、親がかかっちゃって、
うん、
で子供にお家で移っちゃって、
うん、
親はワクチン打ってたからすごい軽症で済んだんだけど、
うんうん、
まあワクチン打てないからまだ
なん
か、
うん、
結構熱もすごく高く出ちゃったりとか、あと味がしないとか匂いがしないとかっていう症状が出てきちゃったりとかっていう風になってるっていうのを見て、あ、そのパターンも辛いなと思った。
そうだよね。 当に。でも難しいよね、本当気をつけててもかかってしまうっていうところが本当にコロナやだなって思うし。
そうなんだよね、なんか小さい子はまだ打てないからね、小さい子用のワクチンとかがさまだないからさ。
そうだね、
なんかその打てない人たちにいかに打つさないようにすればいいのか難しいよね。
難しいね。でも同居家族でさ、そのちっちゃい子の世話とかね、そんな距離保つとかさ、うん、絶対無理じゃん。
うん、
うん、だから本当に学校でのクラスターとかすごい怖いだろうなって思う。ちっちゃい子、
ね、夏休みがね終わるタイミングだけど、
ね、
小さい子の親は心配だろうな。
うん、
私
もあるよね。
うん。あ、ごめん、かぶっちゃった。
どうぞどうぞ。
私がこの間さ、その1回目を打った時にさ、ワクチン、あの、うん、集団接種会場、
うん、
住んでる区の家の近くの会場で打ったんだけど、うん、結構あの、中学生だよな。今まだ小学生は打てないよね。中学生ぐらいか。高校生ではなさそうな感じだったの。結構ね、その若い子がいっぱいいて、
うん、
私と同じ階のところに、
うん、
で保護者の方が同伴できてたんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、あ、やっぱりこの夏休みが終わる前のタイミングで打ちたいよなって思った、それ見ながら。
うん、そうだよね、
うん、結構多かった。
私もね、あの、私結構多分年齢にしては早い方だと思うんだけど、2回やってた、うん、自治体のは全然、あの、多分今予約やっとできるようになったっていうぐらいで、
うん、
グループ会社の職域接種枠に混ぜてもらえたんだけど、
うん、
でなんか1回目接種は多分本当にその関連会社の、まあ、会社員っていう感じの人たちが受けてたんだけど、
うん、
2回目接種は、まあ、ちょっとそのグループ会社っていうのは、まあ、某ビッグな企業なんだけど、
うん、
なんか行ったらその区民にも枠を開放しますみたいなのを始めた時期で、うん、多分その近隣に住んでる家族連れの方とかも来てて、2回目はすごい人が多かったんだよね、うん、なんかそのソーシャルディスタンスとかすごい配慮されて、もう工場のようにスムーズに進んだんだけど、うん、
すごいね、すごいよね、あれ。私も思った、超スムーズと思って、う
ん、完璧な動線とさ、人の配置とさ
超すごいよね。
うん、感動するよね、ちょっと、
うん、いや、そうそう、そうだそうだ、それで思い出した。なんかさ、あのシュガーシュシュめっちゃ噛んだ菅首相がさ、なんか視察行ってたでしょ、うん、ワクチン接種会場の視察。
え、知らない。
嘘、なんか何日か前かに視察行ってたよ。
視察して何するってことないけど、
意味不明じゃん、
なぜ今のタイミングで。
いつだったっけな、
あ、3日前かな。
あ、そうかも。
墨田区役所
そうそう
あれかな、墨田がうまくやってるからかな。
そう、なんかすごい打ってる数が多いのかな、なんかわかんないけど、
うん、
見に来ましたとかってさ、見に行ってて、それニュースで見たときに、うん、え、キモと思ってなんかさ、ね、わけわかんない、それな、見て何の意味があるのって、まずそこも意味がわかんなかったし、
うん、
なんか人をさ、すごいゾロゾロ引き連れて、しかもこの注射打ってるところをさ、なんか見てんだよね。えっと思って、ね、で私だったらそんな全然知らない人にさ、注射打たれてるところなんか絶対見られたくないし、あんだけさ会場でソーシャルディスタンス徹底してさこう密にならないように会場の人たちがこう誘導して完璧に動線作ってやってくれてんのに、わざわざこのパーテーションの中に、うん、大量の人引き連れて入ってくるってさ、え、意味わかんない。
今首相官邸のなんか視察する菅総理っていう写真見てるけど、
やばいよね、びっくりしちゃった、ね、 えと思って、
いやまあなんかうまくいってる区のその体制とかを学ぶっていうのはいいと思うけどさ、直接こんなゾロゾロ来ることはないだろうっていう感じだね。
こんな打たれてるとこ見る意味あると思って
本当だよね。
国会のことじゃない、言ってたけど、うん、また被っちゃった。いや国会の尾身さんも言ってたけどさ、いやそれこそオンラインでよくねって話じゃん。
いや本当本当、
なんで来てんのって話なんだよね。びっくりしちゃった。
墨田区は本当にかなり医療その地域のお医者さんとかと連携してすごくうまくやってるんだよね。なんかあの江川翔子さんが書いてた記事がすごく分かりやすかったんだけど、
うん、
まあそので今重症者ゼロとかなんでなかったっけ墨田区
に。すごい。
なんかそのいかに逼迫させないかっていうのですごい連携して、
うん、
その自宅療養になった人もなんかこう手分けして医師がこう、
うん、
まあその声かけできるみたいな体制を早くから作るみたいなしたのかな。ちょっとすみません、今曖昧だけど、うん、っていうのは分かるんだけど、でその墨田区役所も多分オンラインでそのお医者さんたちと会議してその日々の状況を共有し合って、
うん、
こういう課題とかねやってますみたいのを見たからさなんで墨田区内でオンラインで頑張ってるところに対面できちゃうんだよって今思った、
ね、意味不明なんだよな。
謎だね。なんかずれてるよね。
びっくりしたわ。
いやもうずれてるといえば本当に数日前のあの渋谷の若者対象ワクチンのさあの長蛇の列のニュースはマジで何なのって思った、うん、
いやそりゃ並ぶよ。だって予約しないで打てるんだもん、うん、行くよそりゃ。いや
あそうだよね。しかもさ抽選券をさ配布してその券をもらうまでにすごい並ぶじゃん。
うん、
でもらってさ発表するまで待つ、で当選しても打つ時間が来るまで待つっていうことになるわけだよ。謎すぎるなって思う
ね。いや、うん、何なんだろうね。なんでそういうことになっちゃったんだろう。
うん、いやなんかこんなに来るとは思ってなかった的な
ことなんだけど。なんかそこが謎じゃない？なんかどういうデータをもとにさ、その予測数してたんだろう？予測数を出してたんだろう？
ね、そういうのって事前に見積もらないのかな？見積もったその、そもそも元にした何かが間違ってたのかな？
意味不明なんだよな。だって渋谷のさ、パルコの前でさ、
うん、
そりゃ行くだろう。めちゃめちゃ偏僻なところにあったらさ、わかんないけど、もうちょっと少なかったのかもしれないけど、うん、そりゃ行くでしょ。
なんかその今記事読んでるんだけど、東京都の担当者は抽選券を配布する方式を取ることについて27日の取材に、今回は来てフラッと受けるというのが事業の趣旨、ネットを使えば予約になってしまうので抽選券の配布にしたと説明している。来てフラッと受けるっていう状態にならなかったってことだよね、
うん、でそのさ来てフラッと打てる状態を作りたいんだったらさ、もっとでかくてもっと大量に打てる体制を準備しておくか、そういうところをもっと大量にいろんなところに設置するか、
うん、
するべきじゃん。なんか
そうだよね。
なんかそのそもそもの発想っていうか、なんだろうな、何かが多分ずれてるよね、そもそもの部分が。
でこの渋谷のがニュースになった後にいろんな都庁の展望室とかであのワクチン接種の対象が拡大して若い人も打てるようになりましたみたいなのがあったんだけど、多分これそんなに知られてなくて、まあ、これは予約が必要なんだけど、うん、なんかアナウンスがさ、なんかみんな行けば打てるって思って行っちゃったわけじゃん。で、
うん、
いろいろ打てる手立ては他にも拡大してできたけども、なんかそこにアプローチできるアナウンスとかしてんのかなと。
ね。
で、なんかちょっと前にはさ、ワクチン若い人に打ってもらうために PR 事業に10億円かけますとか言ってたじゃん。
うん、
いやいやいや、みたいな。
お金の使い方謎だよね、本当に。
謎だよ。てか、打ちたがってるの人、こんなにいるじゃんって。
そんな10億円かけて PR するほどみんな打ちたくないって思ってたのかな、思ってたってことだよね。10億円かけなきゃみんなが打ってくれないと思ってたってことだよね。
わかんない、そういう仕事を生み出したかったのかもしれないけど、うん、若い人が打たないっていう風にしたいみたいな感染拡大の原因、うん、いやまあ実際若い人は結構飲食店にも出てるしね、その打てないからっていうだけの理由じゃなく、まあ、打っても重症化しないしって思って飲みに行ったりしてる人が多いっていうのは実際あるんだと思うんだけど、
うん、
でもね、打ちたい人が打てないっていうのはやっぱ問題だし、
うん、
フラッと来て打てるようにっていう考えはいいと思うんだよ。やっぱりその、うん、みんながみんな多分予約できるわけじゃないと思うんだよね。
うん。
し、なんだろう、決まった時間に行けるっていう、なんだろう、働き方ができない人もいるし、
うん、
うん、その、決まってワクチンこの日打つから次の日休みを取りますとか、ワクチン有給があるような会社で働いてる人ばかりじゃないし、
うん、
うーん、今日なら打てるみたいな感じで打てるっていうのはすごいいいと思うんだけど、し、あとはやっぱその障害がある方とかね、
うん、
多分電話予約とかネット予約が難しいっていう方も多分いるし、いきなり行って打てるっていうのはいいと思うんだが、それには体制を整えるのが足りなかったっていう感じなのかな。
謎だな。
謎だよね。
不思議なことがいろいろ起きた。
うん。いやでも本当墨田区のとか見てても思ったけど、と広島も PCR 検査無料で受けれるようになんか独自で体制整えてやってんだよね。
へえ。
なんか本当に自治体によってコロナ対応まちまちだなっていうのと、
うん、マ
ジで市長選挙とか大事だなって思った。
そうだね。
うん、いやもちろん人口とかさ、もともとの医療体制とかが多分差があるから、単純に頑張ってもうまくいってないっていうような事情もあると思うけど、
うん、
本当なんか運にな、運じゃん。どこに住んでるかによってさ、
そうだね、
ワクチン打てれるタイミングも医療重症化して入院できるかも変わってきちゃうっていう、うん、
やっぱ選挙大事だな。
この間横浜市長選あったね。
え、あったね。はあ。いやでもこれからまだまだ長く続くことだろうからな、このコロナは。でワクチンもさ、うん、この今回打ってもう大丈夫ってわけでもなさそうじゃん。こう継続的に多分打っていかないといけない、
うん、そうだね、うん、なんかめちゃめちゃ接種が国を挙げて早かったイスラエルがもう多分最初に打った人が半年とか経って、
うん、
かなり抗体が落ちてるっていうか少なくなってるから3回目接種をね、うん、今検討し始めているという、うん、でなんかファイザーも研究してるのかな、なんか半年1回ペースでワクチン打つよ必要があるのかとか、
うん、
分かんないことだらけだよね、まだ。
ね、でコロナもなんかいろんな変異株が出てきて、うん、それに合わせてワクチンもこう変わっていくのかとかさ。
そうだね。なんか国産ワクチンの話題最近聞かないけど、それもなんか、そうだね、うん、また選択肢としてまた増えるのかとかね。どうなんだろう。
年末くらいに出るとかって一時ニュースになってたけど、どうなってんだろう。
ね。
ね、長く続く話だから。まあ、引き続き考えていかなきゃだけど。
あとなんか種類の違うワクチンを打つことも検討中みたいなことを ワクチン大臣河野さんが言ってて、
うん、もうなんかそれもな、なんか、なんかあんまこういうこと言っちゃいけないんだろうけど、
うん、
日本の政府が言ってるからなんかうさんくさいみたいなところある大丈夫かよみたいなところある
本当にね、そのワクチン打ちたくないとか打つの控えてるって人と喋ってても思うんだけど、うん、本当になんか政府への不信が結構ワクチン打ちたくないにつながってるなっていうのを聞いてて感じて、なんかやっぱりその緊急事態宣言出してオリンピックやってることへの矛盾とか、
うん、
なんかその危機感がメッセージとして全く政府から伝わってこないみたいなところ、
うん
が、なんかやっぱそのコロナ対策への不信感みたいなのにつながって、なんかまあ私もその政府への不信感っていう点では共通してるんだけど、なんかそれが、その政府がその、なんかすごい勢いで進めてるワクチンって本当に安全なのみたいな風に、国民の安全とか本当に考えてくれてんのみたいな感じで不信感につながって今は打ちたくないってなってる人も多分結構いるんだろうなと思って、何も信用できない、
そうだね、確かにその政府に対する不信感はかなりある、なんか私はだから海外のニュースとか見ようって思ってる
そうだね、いや本当それは大事だよね、うまくいってる国とか、まあ、どの国もね、ニュージーランドでもまたデルタ株出て感染者が広がってもう即ロックダウンしたりとか、どの国 もう完璧に守りきってますみたいなことはないし、これからどうなるか分かんないけど、やっぱね、いろいろ比較しながら、考えて、まあ、最終的には自分で決めるしかないんだろうなっていう感じだよね。
ね、そうだね、特にワクチンに関して日本はさ、遅いからさ、先に打ってる国がどんな感じなのかとかいっぱい情報があるからさ、なんかそれを参考にしたりして考えようかなと思う。
そうだね、わかんないね今後、なんかワクチンが今多分1回目接種が日本の人口の半分ぐらいは終わってるのかな、で、そう、なんかさっきいろんなデータ見てたんだけど、2回目接種が4割とかだったかな、なんか見るサイトによって若干違うんだけど、どうなんだろうね、これが7割とかいったらあるなんかまた変わるのかとか、そんなに、そんなに接種率伸びないのかとか。
今打ち終わってるのってさ、結構あのお年寄りとか年齢が上の人たちばっかりじゃん、でも基本的にこう活発に動いてるのってさ若い世代じゃん。
そうだね、
ると実際もっと広まんないと収まらないだろうなって感じだよね。なんか数字だけ見るとさ、あ、もう半分打ち終わってんだって感じだけど、あんまり動いてない人たちが打ち終わっててもあんま意味ないのかなみたいな
そうですね、もう日本は超高齢化社会だからね、打ってる人はだいぶご高齢の方が多い、
若いだけでマイノリティだからな
、でもなんか例えワクチンが行き渡ってもこのマスクしてソーシャルディスタンスはあと数年は続くのかなとか考えるとちょっと気が滅入るけど、
そうだね、本当そう、
なんかもうそれが常識になっていくのかなとか、わからないね、
わかんないですまあまたなんかあれば話そう、ワクチンに関しては。
あ、ね、あ、もしワクチン不安な人がいたら、あの副反応全く出なかったとかいう友人も何人かいるので人によると思います。
そうだね、そうだね、確かに何か熱出たとか腕痛かったとかって話したから、なんか余計不安感を煽っちゃったかもしれない、
そうだね。で、実際ね、本当に一日休むっていうのが難しい人も、ね、そんな社会は何なんだとも思うけどさ、
うん、
人もいるしね、やっぱ派遣で働いてる方とかさ、やっぱその働いた日がそのまま収入につながる人とかさ、
うん、
ね、それはためらうわと思うし、
うん、
で全くない、全く何も出なかったって人もいます。なんか食欲めっちゃ出るみたいな副反応もあるらしい。
え、何それ、そんなの
なんかツイッターで見て、なんかめっちゃ可愛いなと思ったけど、その副反応。
そう。それ単純になんか食べたいだけじゃないの。
すごいお腹すくみたいな。私もそれが良かったと
思う。それの方が良かったな。はい。
はい、
じゃあ最後に前回の久しぶりにフィードバックをやろうと思いますけど。
はい。そうですね。前回その、まあ、某 YouTuber の方の、
うん、
まあ、ちょっとそのホームレスの方への蔑視する発言をちょっと取り上げて、で、そのまあ名前言っちゃうと、まあ、DAIGO さんなんですけど、DAIGO さんがその NPO 法人の放牧さんに、ちょっとつながって教えを請うことにしたっていうこと で、その教えを請うっていうこともまたちょっとどうなんだ、問題あるんじゃないかみたいな話をゆさっとしたんですけど、
うん、
でその前回収録した後にその NPO の報告の代表の方が、奥田さんという方ですね、奥田さんが、その報告のホームページでその今回の事件について声明を出されていて、私とユサがうだうだ言ってこれはあだあだこだって言ってたことが全て綺麗にまとめられていて、なんか現場で長年ホームレス支援をされてた方はもうすごいなと思うので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、
うん
うん、でまあそのなんだろうな、大吾さんと報告の方がつながった経緯だったりとか、その後の謝罪動画を許可なく、その報告の方の許可なく上げたことに対する、まあ、なんか違和感だったり問題点を指摘されてるんですけれども、まあ、その学び、誰かに自分の誤っていたことを認めて学ぶっていうことの難しさだったりとか、何が大事なのかっていうことを奥田さんが書かれていて、ちょっと一部どうしよう、読み上げましょうか。うん、でやっぱりその私とユサが言ってたように、そのこの学ぶってどうなのみたいに問題視する人が何人かいたらしくて、それに対するアンサーなんですけど、学ぶということは自分を一旦切開し、自分の闇を見つめることから始まります。単なる知識の上塗りではなく、自己批判を伴う営みだと考えています。本当の学びは知識を得るということでは全くなく、自分のしてしまったこと、あり方を一旦否定することから始まると考えます。それを棚上げにして学ぶことはできません。大吾氏は一旦一人になり、自分を見つめてほしいと思います。そして今回傷つけた人々の痛みを全身で感じてもらいたいと思います。学びとはそういうことだと考えています。いや、もうなんかこれが全てだなと思って、
うん
うん、その今回のそのホームレスの方に対する問題発言だけじゃなく、もうなんかあらゆる差別を、なんか自分が差別、うん、無意識で差別をしてしまったとかも含めて、なんか自分の問題を意識したときに、じゃあどうすればいいのかっていうときに、すごくこうありたいなっていう、なんか姿勢だなと思って、難しいけど、うん、素晴らしい文章としてもとても素晴らしくまとまっているので、ぜひ読んでほしいな、たくさんの人にと思いました。
うん、
うん、
めちゃめちゃわかりやすい文章だったよね。うん、
素晴らしかった。
ね。うちらがもやったことをこう、ズバッと言ってくれるっていう。
そう。で、多分その、中でも書かれてたんだけど、その、今回のはね、すごくYouTuber で、 影響力のある人だからここまで広がって炎上したけど、多分こういう差別発言は全然珍しいことではないっていうのを書かれてて、でそういうのに本当に現場の方として向き合って長年やってこられた方のなんか本当に書いてる文章だという、
うん
うん、あんまり、
はい、
いやこの学びの姿勢をねぜひ持ち続けたい、ね、
うん、
うん、私は今ちょっと日韓問題を勉強していて、
うん
うん、この学びの姿勢は自分に当てはめていきたいなと、
うん
うん、はい、
そうね、じゃあ今回こんな感じで多分1時間ぐらい経ったかな。
お、経ってるね。はい、夏の終わりにワクチン話でした。雑なまとめ。
はい、じゃあ、
はい、
また
健やかで、お互い
健やかで、健やかであれ。
なんか三四郎みたいな。健やか
で。はい。はい。じゃあね。
またね。
はい。